さん、この前はお疲れ様でした。
この、
ヤマトです。今週、先週の月曜日ですよね。今週の月曜日か。
今週の月曜日ですね。はい。原沢中央院のワークでしたっけ？はい。
ワークショップです
ワークショップで
ね。
した。はい。どうでした？
いや、意外と次の日、筋肉痛がすごかったですね。
マジで？どの辺が？
多分細かいところの筋肉ですかね。全面っていうよりも、なんていうんですかね、一部の筋肉っていうんですかね。まあ、多分使ったんだなっていうような、感じの筋肉痛っていうんですかね。ありましたね。
足ですか？
いや、どちらかというと、やっぱ上半身です
ああ、上
ね。
半身。
弱いって言われてた左の方の、まあ、背筋近辺なのかな。
それ使ったって感じか？この前。
まあ、ありましたね。
自分は大丈夫でした。
本当ですか。まあ、やっぱり、ああいう軸を大事にしないといけないのかなっていうところもあるんですけど。まあ、でも、やっぱり使えてる人と使えてない人の差っていうのは、やっぱり明確なものかなっていう感じはありましたね。
あ、本当に。
だから、長尾さんとかは多分そこら辺何も意識せずに使えてたっていうことですもんね、あれ
使
は。
うように意識してきたんだろうね。
なるほど。
それを無意識に落とし込めるようになったっていう、そういう話かなと思いますけど。
まあ、やっぱり意識していかないとダメだってことですね。その何事にも。
最初はね。それがまあ無意識に消化していくんじゃないですかね。
そうですよね。まあ、それよく確かに原沢先生も言ってますね。では、今回のゲストですね。田中さんは実際リアルでお会いしたことはあるんですか？今回のゲスト
あ
で
ります す
け
ね。
ど。
タイランドの時に、挨拶をさせてもらって。
なるほど。では、本日のゲストをお呼びしたいと思います。前田明宏さんです。よろしくお願いいたします。
はじめまして、前田と申します。どうぞ
よ
よ
ろ
ろ
しし
く
く
お
お
願い
願
し
い
まし す。お願いし
ま
ます
。
す。
まだ33歳。
おお、若いね。
めちゃくちゃ若いですよね。
恐縮です。
最近若い子多くなってきましたよね。
い
この
や、
業界も。
いいことじゃないですか。
本当ですよね。若
若いっ
い
てい
子
うワ
育
ード
た
が、
ないと、
花からの時。
いやいやいや、若い子育たないとこの業界も伸びないで
そ
す
うで
か
す
ら
ね。
ね。おじさんもおばさんも赤だったらもう終わっちゃいますからね、本当に。本当に。
いや、でも、先輩方が強すぎるんで、ちょっと頑張らないとなっていうプレッシャーは感じてます。
まだ強い先輩ゴロゴロいますからね。
そうっすね。
特に、長距離になると本当にそういう先輩方しかいないんじゃないかっていうぐらいに。
いや、長距離は、年よりは、長距離やらないとね、結果が出せないっていうのがあると思うんですけどね。
そうですね。まあちょっとある意味平等な競技なのかなっていう。若さじゃないところでも勝てるところがあるっ
そう
てい
です
う、
ね。
面白いところかなと思いますけども、そんな前田さんをちょっと紐解いていきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと早速ちょっと今、ズームで今、我々収録してるんですけども、本題に入る前に、まあ田中さんの後ろにも前田さんの後ろにも、まあスピンバイクとエアロバイクっていうんですかね。
そう
やっ
で
ぱそれ
すね。
は
ス
まあ
ピ
ト
ン
レー
バイ
ニ
ク。
ングの、スピンバイクですかね、それは。
そうですね。
まあやっぱそれはトレーニングの一環で。
トレーニング用で、まあ僕もそうなんですけど、嫁さんもダイエットで使ってるので、共用で使ってるって感じですね。
おお。やっぱりスピンバイクの方がやっぱりちょっと速いですか？エアロバイクよりも。
でもどうですかね。僕の場合は静音性重視で買ったので、ちょっと賃貸なので、あんまり音がしちゃうとっていうところ
そうで
です
よ
選ん
ね。
だ感じですね。あんまり比べたことがないので、あれなんですが。
おお。確かにスピンの方が静かそうな感じはありますね。
そうですね。
主にどういうメニューやってるんですか、自転車では。
自転車は、でも、最近はちょっとあんまりできてないですけど、田端やってたりだとか、あとは、それこそタイの国の前は、室温を30度ぐらいに、暖房使ってガンガンに上げた状態で、暑熱順化の練習に使ってたりだとか、っていう、外が寒い中でも、暖かい中で動き続けるみたいなことをするときに、ちょっと使ったりだったりですね。そんなに対応はしてないですけど、
そうなんだ。田中さんは、それ、ズイフト用ですか、それは。
重症用です。
それはやっぱり意味合いとしてはどういう意味合いなんですか？うん、
いや、僕はもうリカバリーだけですね。
あ、リカバリーだけなんですね。
リカバリーでくるくる回してるだけです。はい。あんまり負荷は上げてないです。最近はね、昔はやってたけど、今はやってないです。はい、
最近なんかちょっとあれですよね、ウルトラの方でも、記事で読んだんですけど、何、
うん、
でしたっけ、田畑みたいな HITT って言ってたっけ、
ヒット、うん。はい。
あのトレーニングっていうのがやっぱりちょっと最近、ちょアメリカの方でも流行りみたいで、
うん、
なんかそこら辺もそういうのを取り入れて、前田さんはあれですか、その。
いや、もう全然そこまで、最新の情報には疎いので、たまったぐらいは、心拍上げるのに使ったりっていうのは知ってましたけど、
はいはいはい、はい。
そこまでですね。はい。たまにぐらいですね。うん。
そう、なんかたわたわ流行ってみたいですね、今。
うん。まあなんか、手っ取り早く心拍数上げて、で、膝とか関節に負荷があまりかからないので、ちょっとその疲労してる時とかには重宝するかなっていう感じですね。
まあ、そうするとお互いやっぱりちょっと今のその自転車の活用としては、どちらかというと疲労抜きの意味合いもあってちょっと使ってるような感じなんですかね。じゃあ田中さんも前田さんも。
俺はまあ有酸素のプラスアルファから
、はいはいはいはい、
的な感じですね。はい。
なるほど。
チャリ辛いからさ。田畑そこは、やれ、やろうと思えばできるし、インターバルもやろうと思えばできるけど、ちょっとね。疲れが抜けにくい年頃。
抜けないですよね。
年頃なんで、はい。
わかります、はい、本当に。はい。すいません、ありがとうございます。ちょっと気になったんで聞いてみました。はい。では、ちょっと前田さんを、紐解いていくんですけども、前田さん今、広島にお住まいなんですけども、
はい。
お生まれも広島なんですか？
広島ですね、はい。
お、あれですか、市内の方ですか？それともちょっと、外れた方
なんですか？今住んでるのは広島市内なんですけど、
はい、
生まれたのは廿日市っていう、ちょっと西側の市ですね。
はい、
あの宮島とかが一応今合併されて入ってる市ですね。
俺、広島って一回も旅行したこと多分ないんですよ。
あ、本当ですか。
あ、
ぜひ。
行ったわ、尾道だ。
あ、尾道、はいはい。
すげえ忘れてた。
ああ、そっか。瀬戸田マラソン。
瀬戸田マラソン。
あれ、今年行かないの？
はい、今年はちょっと行けないんですよね。ちょっと結婚式が、多分結婚式と被ってるはずなんですよ。あ、我々のではないんですけど。はい。確かに広島、瀬戸だ。ああ。宮島。厳島神社ですよね。
そうですね。はい。
田中さん、広島行かれたことあります？
広島はそうですね。出張で行った、何回か、行ったというか通っただけですけどね。
ああ
。あとは、高校の修学旅行。
高校の修学旅行、広島だったんですか？
広島は原爆ドームの行ったよ。
はいはいはいはいはいはいはい、はい。
まあ、仕事は広島空港に着いて、そこからまあ、島根の方にレンタカーで移動して、まあだから、市内は行ってないね、その時は。車で通ってるだけって感じかな。
広島って、自分も広島空港から、尾道に行ったんですけど、まあ、不便なところにありますよね、広島空港。
広島駅までバスで1時間とかで、多分、うん。
まあ、一説によると、あれですよね、政治的なお話があるっていうのを聞いたことありますけど。
おっしゃる通りです。
ですよね、そうなんですよね。
はい、あ、そうなんだ。
はい。あんまり多分これ以上言うと、消されるかもしれないに言わないんですけど。
はい。いろんな事情があって、あそこになってますね。
聞いて、と思いましたけど、まあ、って感じ
です。調べればわかんの？
どう？結構有名な話だと思いますね。
ああ、はいはい。
あ、うちのが有名したんで、はい、多分、Google で出てくるかもしれないです。
Google は出てくるってことね。
はい。そんな広島でお生まれになって、どうですか、その広島。やっぱり広島東洋カープのファンなんですか、やっぱり。
まあ、やっぱ一応、ファンですね。一応って言ったら失礼かもしれないですけど。なんかもう、あたかも広、カープ以外はもう応援しない雰囲気はありますね。あのセリーグだと。
まあ、広島ってあれですもんね。一応市民球団ですもんね。
そうですね。一応市民球団っていう。
そうなんですよね。まあ、今は多分、はい、松田さんとかが入ってますけど、はい、紐解けばやっぱり広島の魂ですからね。広島東洋カープ。
そうですね。やっぱり、原爆の復興っていう象徴もあったりするので、すごく馴染みの深い、なんか市民との生活に深いような、こう、カルチャーなのかなと思いますね、見ていて。
そうですよね。 で、あと、広島で面白かったのは、やっぱりその瀬戸田とかあっちの方行くと、船での生活が当たり前じゃないですか。なんか、都船でも。
ああ、尾道は特にそうかもしれないです
そうですよ
ね。
ね。でもあれがびっくりしましたね。
そうですね。あれはでも僕らも広島市内とか近郊からすると、ちょっと異質な感じはしま
やっ
す
ぱそう
ね。
ですよね。
尾道とかあっち方面ならではな気はします
そうで
ね。
すよね。まあ、あと、広島っていうと、もう私が一番好きな映画。あ、時をかける少女とか、こんなおしゃれなもんじゃないですよ。
じゃなしに。
はい。仁義なき戦いですよね、やっぱりね。
なるほど、なるほど。そうか、確かに。
そう
仁義ない
で
感じはするかもしれないですね。
すよね。広島の呉が舞台だったんだよ。
そうですよね。おっしゃるとおり。ちょっと前だと、孤狼の血とかもそうですね。
そう
そ
です
の
よ
人
ね。
気の、今は、だいぶそんな感じも薄れてきた雰囲気はありますけど、銭湯に行くとやっぱり、まだそういった方々が多いなってい
ああ。
う印象は受けますね。
なるほど。まあ、公共浴場なんで、そうですよね。止めることもできないですし。
そうですね。
あ、
だいたいサウナに行くと、絵が入ってない人の方が少ないなっていう感じなんで。
ええー。錦糸町の楽天地のサウナはたまにしかいないですけどね。
ああ、そうなんですね。
さす
なん
が
か、
広島。
僕らからしたら割とよく見るんで、あんまり違和感がないんですけど、海外の方からした
へえ。
ら、ちょっとあれかもしれないですね。
なるほど。サウナか、広島でサウナ今度行ってみようかな。
ぜひぜひ、僕も好きなんで、アテンドさせてもらいます。
ちょっと行ってみたいと思います、本当に。で、その20日市でみかんとかですか？
いや、みかんはやってなくって、有名なのだと、牡蠣の養殖と、あと、けん玉ってあるじゃないですか、あれの一応、発祥の地らしいですね。
へえ。
もともとは、剣先と後ろの中皿しかなかったものに、この横のお皿がついたっていうのが今の形なんですけど、それの発祥が廿日市というふうに一応教わってますね。
へえ、あ、そうなんですね。何きっかけでできたんだろう、それが。
何だったんですかね。ちょっと僕もそこは不勉強で分からずなんですけど、なんか僕らの地域の中学校、小学校はみんなけん玉をやるのが当たり前っていう感じだったので、子供たちみんなけん玉がそこそこうまいのが地域柄かもしれないですね。
あ、じゃあ、なんだっけ、世界一周とかそういうトリック的な。
そうですね。昼休憩になったらみんなけん玉してるとかっていう感じでしたね。
まあ、その街ぐるみでそういうふうに活動してるってことですもんね。
そうですね。今はそのけん玉のワールドカップやってたりしますね。
こんなものワールドカップがあるんですね。
そうなんですよ。僕も知らなかったんですけど、割と最近始まったのかな。なんかやってたりします
もう、けん玉っていうと、紅白の、なんでしたっけ、なんかいますよね。
ね。
100年ぐらい連続でやってぐらいのイメージしか。
ありましたね。なんか、十何番目の方が失敗しちゃってみたいなのが。
このイメージしかないんですけどね。なるほ
そ
ど。
うですね。
で、じゃあ、まあ、その、けん玉を、まあ、師としてやってたっていう話なんですけども、まあ、ちょっとね、インナーファクトの、ファクトさんの記事の方も読まさせていただいたんですけども、まあ、学生ぐらい、やっぱり陸上競技、前田さんやられてたってことなんですけど、これはいつぐらいから陸上競技っていうのやられてたんですか、これ。
陸上をやり始めたのが、中学校からですね。
あ、中学校からだったんですね。なるほど。小学校ぐらいまでっていうのは、
小学校は何もやってなかったですね。ずっと遊んで、ゲームばっかりしてましたね。
でも足は結構じゃあ速かった方だったんですか？
ああ、でもそうですね。リレーの選手とかには選んでもらった記
なる
憶
ほど。
があったりはします。
なるほど、なるほど。じゃあ、どちらかというと、小学校時代も運動神経はいい方の生徒さん
ああ、
だっ
で
た。
も、球技は全然できなかったですね。今もそうですけど。
ええー、珍しい。なんか大体球技できそうなイメージがちょっと感じがあったんですけど、球技はそういう子で
なん
もない。
か足だけは速かった。全然球技はダメで、足だけは速かった方ですね。
それも短距離、まあ、小学校ぐらいと1500ぐらいですけど、そこら辺もじゃあ、結構クラスの中では早かっ
まあで
た。
も長い距離は苦手だったイメージがありますね。短い方が得意でした。
で、そうなると、まあ、やっぱり、小学校の頃からちょっとまあ足が速いっていうのもあって、中学になって陸上部に入ったって感じですか？
そうですね。同級生で仲良かった子らがみんな 陸上部入るっていうのと、球技が苦手なんでっていうのもあって、消極的に 陸上したっていう感じですね。
ああ。ごめんなさい。土地柄陸上が人気な土地っていうわけでもないんですよ。
まあ全然そんなに盛んじゃなかったと思いますね。
でも、同級生も結構、お友達も結構陸上部に入ったり
そうですね。小学校に陸上クラブがあって、で、仲が良かった頃はみんなそこに通ってたんですけど、僕は通ってなくて、で、小5、6ぐらいの時にちょっと足が速かったりしたので、それでも誘ってもらったりしてっていう感じですね。
でも、前田さんの時代だと、今30代だから、多分もうサッカーとか、ね、広島だったらサンフレッチェが多分強かったと思いますし、そこら辺のじゃあ部活はもう球技だからいいやと、諦 めを
なん
つ
か
け。
遊びで、そうですね、昼休憩で遊んだりとか、放課後に野球したりとかっていうのはやってたんですけど、あまりにもセンスがなくて上達する目処が正しいので、僕の中では楽しくはやってましたけど、その競技としてやるとかっていう気持ちにあんまりならなかったですね。周りにちょっと目
で、中学校に、まあでも中学校に陸上部があるっていうのも、あんまり聞いたことないんですけど。
あ、本当ですか？そうなの。僕らの周りの中学校は意外とどこもあったイメージですね。
で、中学に入って、中学校で入って陸上部ってなんか自分で選ぶんですか？私はこれをやりたいですとか、それとも先生があなたはこれやりなさいみたいな感じなんですか？
最初はもう長距離したいですか、短距離したいですかっていう2択で選ばされるんですね。で、僕はもう短距離したいって決めてたので、じゃあ短距離だったら100メートルしかもう選択肢がないっていう感じですね。
そうですよ
長距離だ
ね。
と1500、でもこのどっちかで、で、とりあえず最初の大会は100メートル出るみたいな感じでしたね。で、そこからだんだんと200メートルとか400メートルとか、あと走り幅跳びが出てきたりだとかみたいな感じで、ちょっと専門種目がだんだん出てくるみたいなイメージですね。
中学校とかってスポーツテストって多分あったと思うんですよ。50メーターとかで何秒ぐらいだったの？
中学校いくらだったかな？ 7 秒2とか3とかそんなあった記憶があるんですけどね。あんまり覚えてないですね。6秒台だったかな？ 6 秒台は出してなかった気がしますね。
マジっすか？
はい。
俺中3の時50メーター6秒ジャストだったんです。
めちゃくちゃ早いじゃないですか。
いや、俺、それ聞いてちょっと言え、やべえと思って、5秒くらいやったのかなと思ったんですけど、へえ。あ、どうぞどうぞ、
なん
まや
か
さん。
手動計測の仕方もなんか陸上部と野球部とか球技系のスポーツで結構違ったりすると思うんですけど、陸上部のなんか測り方は結構厳密にできるだけそのタイム差がないような測り方をするので、割ともうみんな遅めなタイムになった記憶はありますね。7秒切ってると、それこそ11秒台で100メートル走るような選手がそれぐらいのタイムだったかなみたいなイメージですね。
そうなんですね。
はい。
100メートルの子たち、100メートルやってる人たちのそのタイム計測って、たまにそのオダフィールドとかそういうところで見ると、みんな片手にストップウォッチ持って、
はいはいはい。
走ったと同時に押して、多分ゴールしたと同時にそのストップウォッチを押す短距離の計測っていうの
そうですね。50だけ測るってあんまりやってなくっ
は。
て、逆に60メートルとか。80メートルぐらいの距離で測ることが多かったんですけど、その時はちゃんとピストルですね、ライカン使って、その煙が出たところで、ゴールにいる人がストップウォッチを押すっていう感じですね。
そういうのがあるんですね。
あの音でやると、あれって音って遅いじゃないですか。光。なんで、煙だと目視で確認ができるって、煙を見て、すっていうのが一応割と正確に近いようなタイムですね。音で測っちゃうと早く出ちゃうんですね。
そう、初めて知った。多分そ
っ
こ、
てい
きっ
う。
と、その煙の音って、煙と音で多分1秒以上誤差ありそうですよね。
そうですね。1秒まではないにしても0.2とか3とかぐらいは変わっちゃうんじゃないですか。
1秒は
少
ねえ
なく
か。
とも。
ああ、そうなんだ。 じゃあ言うのやめよう、50メートル6秒とか言うと。
まあ、それは、その時の事実です
い
から、
や、やめま す、
ア
今
ピー
の
ルして
聞い
も
た
らっ
ら。
て。
今の聞いてやめます。はい。
参考記録。
はい。音参考記録っていうなんか新たなものにします、それ。ほう。で、中学校は3年間も100メートルを練習したんですか？
中2からハードルもし始めますね。110メートルハードルってやつですね。
中学生からごめんなさい。ハードルの高さはみんな一定なんですか？あれ、小中高って。あ、中高とかで。
違うんです。小中は一般よりだいぶ低いですね。
まあそうですよね、やっぱり。
中学生の110メートルハードルの高さが91センチとかなんですけど、それが成人男性の高校以上の400メートルハードルの高さと一緒になりますね。なんで、結構低く感じます。
あれ、110と400でもまたハードルの高さが違うんですね、それ。
違うんですよ。
それも初めて知った。そういうのって世界陸上で言ってます？織田裕二。
いや、言ってないと思います。
言ってないですよね。
はい。
見ます、見ます、世界陸上。ちょうど夜やってるじゃないですか。自分夜型人間なんで見てるんですよ、いつも。それ多分知らない人結構いるんじゃないですかね。
かもしれないですね。そう、言われないと、その高さまでは分かんないですもんね。
わかんないですよね。
うん。
ちなみに110だといくつなんですか？高さって。
1メーター6センチとかだったかな ?106 センチとかだと思うんですね。
15センチも違う。そう、ええー、すごいな。
そんな、高校入った時はすごい高く感じて、あ、もうこれ、僕身長が170ないぐらいなんで、こんな絶対飛べんじゃんと思って、かなりきつかったのを覚えてます。
なんかそれ聞いてなんかちょっと、だから為末は、長い方のハードルを選んだってことですよね。身長から考
そう
え
で
るもしかすると。
すね。為末さんの身長からすると110メートルハードルは結構きつい
き
んじゃ
ついっ
ない
てこ
か
とです
な
よ
と。
ね。
多分世界で戦おうっていうレベルだと、やっぱ180センチとか90センチぐらいいるんじゃないかなと思います
すげえ勉強になった。
よかったです。
勉強になったとか多分飲み屋でのネタが増えたぐらいな感じなんですけど。そうですね。失敗した。身内しかいねえから失敗した。俺使えないな。高さん知ってました？ハードルのこの高さって。やっぱ知らないですよね。これ言った方がいいと思うんだよな。絶対テレビでもうちょっと。
そう、だから110メートルハード出てる選手って、あれめちゃくちゃ、ほんとすごいことやってるんで、ぜひその辺も見てもらったら、競技がより楽しめるとは思うんですけどね。
そうですよね。でもなんで前田さんはハードルやろうと思ったんですか？中2になって。
先輩が強い選手で、その県大会で入賞するような選手だったんですね。で、それ見て、憧れてっていう感じですね。100メートルだと、もう同期で結構速い子がいて、出そうにもなかったんで、ちょっと他に生き残る道ないかなっていうのもあって、うん、選んだ感じ
すごいな、もう中学校の段階でデッドアライブなんす。
です。なんかたまたまなんですけど、僕らの中学校が地区の大会で、学校単位でその得点を争って、まあ、優勝とかがあったりするんですけど、まあ、入賞者が多ければ多いほどポイントが稼げるっていうシステムなんで、それであれたらまあ自分の力がなんかどっか活かせるところがないかなっていうのを、同じ種目じゃなくて別の種目で探した方が、まあ、プラスにはなるかなっていう感じだったので、なんか自然とそういう雰囲気になってます。
なんかインナーファクトさんの前田さんのその記事とかも読んでましたけど、どういう方なのかなと思ったら、まあちょっとこの冒頭30分で、まあなんとなく分かってきましたね。結構好きなんですね。自分自身も研究して、その競技も研究して、みたいなのが好きなんですよね、多分ね。
結構人体実験とかするのは好
です
きか
よ
もしれ
ね。
ないですね。
なるほど。掘れば掘るほど、すごい味が出てきそうですね、なんかね、前田さんの。
恐縮です。
いやー、面白い。なるほど。で、110名、まあ、ハードルに、ちょっと、シフトチェンジして、どうでしたか？そこら辺の自分の活路っていうのは。
そうですね。ありがたいことに、市の大会とかだと、それで決勝残って入賞したりとかっていうことができたんで、まあ、ある程度自分でもできる種目なのかなっていう手応えがあって、3年生の時は県大会の決勝に残るのを目標に やってたりっていう感じでしたね。
で、その結果どうだったんですか？その3年の県大会で。
3年の大会がですね、ハードルなんでやっぱりぶつけちゃったりして、で、その予選の大会、予選ですね、その大会の予選でこけちゃってですね。で、決勝残れずっていう感じで、で、そのまま、その時怪我しちゃったので引きずって、引退試合もなんか、ぐずぐずのまま終わっちゃうみたいな、そんな感じだったのを覚えてますね。
ああ、そうだったんですね。なるほど。
うん。
確かに。まあ、ああいうちょっと物があるものに関しては、不可抗力というか、まあ、そうですよね。
結構調子が良すぎると逆にハードルの距離が縮まったように感じちゃうので、で、歩数が決まってるんですけど、あれが合わなくなっちゃったりだとか、っていうのが風もあったりとか、体調もあったりっていうのをこううまく絡めながらやらないといけないんですけど、中学生になかなかそんな能力はなくてですね。
いや、もう絶対無理ですよ、中学。深いなぁ。ハードルからハードル何歩で飛んでたんですか？次のハードル。
中学校の時は、僕やっぱりあんまり筋力なくって、スピードもなかったんですけど、ベースはみんな基本3歩なんですね。ハードル。で、3歩で行けるのが4台とか5台目までで、そっからは4歩、反対の足を使いながらっていう感じですね。
で、どっかで足の踏み切りの足が変わるんですね。どっか
そう
の
で
ハー
す
ド
ね。
で。ええー、それはそれで初めて聞いたな。でもなんか今お話の中で筋力とかスピードは他の人に衰えてたけど決勝まで行くぐらいの走力になるっていうのはやっぱりなんか他でじゃあどっかで補ったんですか？
できるだけやっぱりハードルの技術を高めようとかですね。
ほう。
もうなんとかそういうところでごまかしながらって感じですね。
ちなみにそのハードルの技術ってどういう技術になるんですか？ちょっとなんか、言える範囲で教えてもらいたいんですけど。
そうですね。簡単に言うとやっぱ再現性だと思うんですけど、そのハードルから高く飛べば飛ぶほど、やっぱり余分な滞空時間増えちゃうので、できるだけ飛んでる時間を短くした方がいいんですね。で、その、バッとはまった時、もうハードルのスレスレをこう、パンツ、そのシャッ、なんですかね、履いてるパンツとかスパッツがこう、シュッて擦れるぐらいの感覚が一番いいんですけど、それを10台全部同じようにやるとか、そういう再現性ですね。
職人の域みたいな感じですよ、それね。
そうですね。これがうまくできれば気持ちいいんですけど、まあ、なかなかそうもいかないので、その振れ幅をこう小さくするような練習をやっていく感じです
中学生にそれを望むってなかなかすごいな。
ね。そうですね。もちろんそこまではできないんで、同じ動きがある程度できるように筋トレもしたりだとか、あと動き作りのドリルやったりだとかっていう冒頭の話のような感じですね。はい。
田中さん、すごいですね。ハードルってこんなシビアな競技だったんですね。
まあでも、やることはトレランとかでも同じような感じですけどね。トレランだとジョグしたりだとか、山行ってトレーニングする、そういう専門性のあるところがハードルの技術に置き換わってるみたいなところかなと思います。
ちょっと今、田中さんが、マイクトラブルが。大丈夫ですかね。で、ちょっとこう、残念な感じになっちゃいましたけど、高校はあれですか？なんか、運動の体育の推薦なのか、それとも自分の行きたいことがあって、高校に進学されたのか。
そうですね。中学校の時憧れた先輩がいたっていう話をしたと思うんですけど、その先輩が行ってた高校から、まあ、ぜひ、一緒にやらないかっていう、まあ、お声掛けみたいなところもいただいて、で、普通の公立の、県立の学校でしたけど、そこに入らせてもらって、部活、まあ、陸上をやる前提で入らせてもらったっていう感じですね。
広島ってでもあれですよね。ちょっと、まあ野球の話になっちゃうんで、野球とバスケだったらですけど、広島南っていう高校とかあるじゃないですか。やっぱり意外と結構体育系の高校ってやっぱ多いんじゃないですか、広島って。
体育科があるのが、そうですね、南とあと沼田高校っていうのがあるんですけど、先ほどおっしゃった南は陸上もめちゃくちゃ強く
そうです
て、
よね。
うん、僕らの代はリレーで全国優勝したりしてたので、めちゃくちゃ名門校ですね。
ですよね。じゃあ、そうすると高校になると今度、目標はインターハイ出るとか。
そうですね。インターハイ目指してでしたけど、個人だと僕はもう本当、 箸にも棒にもかからないようなレベルだったので、リレーでインターハイがギリギリ狙えそうなところだったので、そこを目指してちょっとリレーの、まあ、1メンバーとして入れるようにっていうのが目標で頑張って、
全部の種目そ
400
れですか？
メートルの方ですね。
あ、400メートルリレーですね。なるほど。
4×400 メートルですね。マイルリレーの方ですね。
日本もよく強いやつですよね。日本代表の方も。
そうですね。ここ最近強くなってきて
そう
る
ですよ
感じです
ね。
ね。はい。多分メダル取ってるのは100の方が取ってはいますけど。
あれでしたっけ？ケンブリッジとかいる方でしたっけ？
が100の方ですね。
100の方でしたっ
4×100
け？
の方。そうですね。多分日本のイメージはそっちのがあれなんですけ
まあそっ
ど、
か、やっぱり。
国際大会とかだと、最終種目はマイルリレーになっ
そうです
た
よ
こと
ね。
が、なんか、運動会みたいで盛り上がるっていうのもあるかなと思います。
まあそうですよね。一周回るから。じゃあ高校3年間は、とりあえずはじゃあリレーをの1、メンバーになれるように。
そうですね。で、種目も400メートルと400メートルハードルの方に切り替えました。
で、ちょっとこの前田さんの自己紹介の記事があって、今見てるんですけど、400メートルだとベストは50秒29。ただ、日記からって書いてますけど。
そうですね。これ大学の時の記録だったと思うんですけど、多分そのタイムが一番早かったんじゃないかなと思います。
これじゃあ大学なんですね、この記録っていうのは。
そうですね。高校の時いくつだったかな ?58 秒とか9秒とかそんぐらいだった気がしますね。400メートルハードルは。
じゃあベストもこれは大学の時に出したもの、この55秒っていうのは。
そうですね。はい。
で、実際高校3年間、インターハイには行けたのでしょうか？そこら辺はどうだったんでしょう？
残念ながら行けずでしたね。中国大会の準決勝で敗退っていう感じですね。
その上位まではいけるんですね。まあ、すごいな。
いやー、でも、めちゃくちゃ泣いたのだけは覚えてますね。
まあ、そうね。
うん。
やっぱなんか壁になる方向とかそういうのってやっぱあったんですか？壁になるものっていうのはそのインターハイが出れなかったことに関してなんですけど。
そうですね。まあでも、結果的にはもう実力不足だったんだろうなっていうのは、感じますね。どっかの高校が強かったからとかじゃなしに、まあインターハイ行っててもそんなに勝負ができなかったぐらいのタイムなので、目指すんだったらやっぱりもう一つ上のランクで戦うのをイメージしてないといけなかったのかなっていう気はしますね。
まあ、中学校の時もいろいろ考えながらこう練習されてたと思うんですけど、高校になって多分憧れの先輩もいるっていう話で、そこら辺のこの高校の3年間の練習っていうのはやっぱりちょっとまた中学校の時とは違う考えに基づいた練習になったんですか？もうちょっと筋トレするとか、なんかこう、
ああ、
精度を上げるとか、もう少し。
そうですね。高校はもう本当にきつくてですね。毎日血ヘド吐きながら、ほぼ毎週のように吐きながら練習してたような、そんなイメージです。めちゃくちゃきつかったですね。はい。もう一回戻れって言われても絶対に断るぐらいのきつかったですね。
どんな練習したの？
インターバル、短距離のインターバルだと長距離とちょっと違って、一本一本本当に9割とか8割ぐらいの出力でやるんですけど、そのインターバルのイメージで200を走り切って30秒その場で停止してレストしてもう一回200みたいなのが2プラ2って我々呼んでたんですけど、この200の、200プラス200のインターバルを5セットとかするんですけど、もう、なんですかね、3セット目ぐらいからお尻の筋肉の感覚がなくなるとかですね。っていう感じなんで、平均すると200を1本あたり25秒とかでずっと走り続けるような感じです
足
ね。
速くなりそうだよね、なんかそのトレーニング。
そうですね。乳酸の耐性がめちゃくちゃつきますね。
大学の名門で野球でアジア大学ってあるじゃないです
うん。
か。
はい。
アジア大学出身の人たちも、もう1億積まれても、あの練習はしたくないって言ってましたから、それと同じような練習って
なん
ことです
か、
よね。
そうですね。赤星選手がそんなこと言われてますよね。
1億積まれてもあの練習は戻れない、もうしないって言ってたんで、みたいな練習だった。
野球でそういう練習ってどういう練
わ
習なんだ
かん
ろ
ないですよ、多分。
う。
地平と、まあ、その戻りたくないっていうことは、もうそのくらい地獄だったんだろうなっていう気がしちゃいますよね。
千本ノックとかな。
1万
なん
本ぐらいしたかも
か
しれ
一
ないです。
時代を感じる練習して
あ
そうで
の、
すよ。
へえ、あれですか、高校時代は、顧問の先生とかはいたんですか？よくなんか聞くと、顧問がいないで自分たちで考えてるっていう人も中にはいたんですけど。
僕らのとこは、ちゃんと顧問の先生いらっしゃって、で、かなり精力的に取り組まれてる先生だったので、私生活含めてちゃんとしないと、練習もダサさんみたいな、そういう感じの部活でしたね。
陸上のコーチって大変じゃない？だって種目がいっぱいあるじゃん。全部に精通してなきゃいけなくない？
そうなんですよね。だから、僕の学校の顧問の先生は800メートルが専門の先生だったんですけど、だ結局長距離もそうですし短距離も。で、フィールドですね、投擲とかもカバーしないといけないんで、いろいろ勉強されてたんだろうなと思うんですけど、大変ですよね。
そうだよね。
一人で全部やって、お、すごいな。へえ。
高跳びとかもあるんちゃうだってね。
そうですよ
そうで
ね。
すね。で、男子だと棒高跳びとかもあるんで。
十種競技できる先生じゃない みたいなことですよね、多分それ。
まあそうだよね。
究
もう
極
コー
そう
チング
いう
でき
レ
る
ベル
で
ですす
よ
よね。
ね。
武井壮とか後呂選手みたいな感じの先生ですね。すげえな。へえ、私生活も。おー、大変だ。
居眠りしてたら、だから練習に出させてもらえないとかがあったんで、寝ないようにするために、僕、眉毛を抜きながら耐えてたんですね。そしたら、眉毛全部なくしてましたね。
やっぱそういうなんか暇な時とか眠い時やっぱ毛を抜くんですね、やっぱそこ。
そうですね。もう、まだその頃はヒゲも染め生えてこない時期だったので、あれなんですけど、もう眉毛をずっと延々と抜いて、痛みで何とかしてましたね。
大岡越前も裁きの時に暇だと毛を抜いてたっていう史実があるみたいです。
そうなんですね。初めて知りました。
どうでもいいんですけど。で、じゃあ高校3年間、まあ残念ながら、まあ、インターハイには出場できなかったんですけど、まあ、地平道を吐くような練習をし、で、大学はあれですか？その、広島市内の大学に行かれたのか、それとも広島以外のところに行かれたんですか？
大学は岡山の方に、
あ、岡
下
山で
宿
す
し
か？
ながら。はい。
じゃあ岡山でも、大学でも陸上をやられ
そうですね。
て、
陸上しながら、真面目に勉強すると言いつつ全然勉強しなかった、そんなイメージですね。
本当ですよ、大学生なんで、みんな。
ずっと遊んでましたね。
ねえ、そのくらいじゃねえと。大学、やっぱり練習としても。
レベルにはないけど、なんかそこまでのレベルには至ってないなっていう自覚はあったので、なんか、自己ベストは出したいけど、みたいな感じで、割とのんびりやってたかな。こう、のびのびやってましたね、大学では。
いや、もう、なんですかね、こう。大会で何か記録残すよりも、ちょっと自分の限界にチャレンジするみたいな。
そうですね。なんかまあ仲間、同級生とかが何人かいて、ちょうどまあ同じぐらいのこうくすぶってるような連中が揃ってたので、なんかみんなでワイワイしながらやってたら、ただ自然と、こう記録は伸びてって、高校の時ほどこう踏ん張る、すんごいしんどいなみたいなことはしてなかったんですけど、逆にそれが良かったのか、なんかこう、思ったよりもこう記録は伸びたイメージでしたね。
難しいっていうのもあれですけど、なんかあれですよね。こう、がんじがらめの方がいい成績が出るのかっていうと、多分そうでもないところもありますし。
そうですね。あとはまあ合う合わないとかもやっぱりあると思うんで、ただ、高校の時にやっぱ地獄を見といたんで、あれに比べればまだマシかなって思える、そのベースができたのは大きい気がします
まあ、ト
ね。
レーニングちょっとある程度余裕を持ってやった方がいいんじゃないですかね。
まあそうですよ。人間、まあハンドルもそうですし、やっぱりなんか遊びがないと人間壊れますよね。絶対に。
その通りです。
じゃあ大学ではあれですか？じゃあ下宿もされたってことは、バイトしながらとか。
そうですね。アルバイトも、なんかいろいろ、日雇いのやつやったりだとか、コンビニの店員やったり、ドラッグストアの店員やったり、なんかいろいろやってますね。はい。
あれですか、大学時代のその陸上の練習っていうのは、一応じゃ、例えば週5日とか週6日ぐらいやってたんですか、これは。
週5ですね。
あ、一応週
平
5でやっ
日
て、
2日ぐらい休みがあって、あ、平日1日休みがあって、日曜日も休みみたいな感じですね。
じゃあ、大学は、ちょっと、久しぶりに、人生を謳歌するような4年間を過ごせて、
そうですね。人間らしい生活を取り戻した
よかった
タ
で
イ
す。
ミングだったかなと思い
大
ま
事
す。
です、それは本当に。で、大学でもある程度自分の記録を伸ばしていって、で、そうすると、じゃあ、この、まあ、フルマラソン以外のところの記録、100メートルから800ぐらいに関しては、じゃあ、大学の時にちょっと更新したのが多いで
そう
す
で
か
す
ね、じ
ね。
ゃあ。
短距離は全部大学の時に更新して、800はなんだかなんか遊びで出た記憶がありますね。はい。い
100メートルで2分5秒って異常だもんな、これ。
やー、きつかったですね、800は。なんか、でも400の方がきつかったですね、感覚的には。
で、大学をじゃあ卒業して、大学卒業した時ってちなみに2000何年なんですか？
2013ですね。
2013か。
はい。
で、その2013年に、卒業してから、じゃあ一般企業にお勤めされたんですか？就職して。
はい。で、そのタイミングで広島に帰った
あ、
感じ
帰
です
ら
ね。
れた。そっからっていうのはなんか続けてたんですか？スポーツみたいのは。
最初はやろうと思ってたんですけど、短距離だと、やっぱり、クラブチームみたいなところに入らないといけなかったりだとか、一緒に練習する人がどうしても必要なメニューが結構多くてですね。のんびり一人でやりますよ、みたいなところって基本なくって。で、僕が土日が仕事だったので、どうしても
なる
ま
ほど。
あ、周りとも、予定が合わなくてですね。もう短距離はもう早々に諦めて、ずっと仕事か、酒飲みに行くか、みたいな、そんな生活を3年くらいしてましたね。
より人間らしい生活になってたんですね。じゃあ大学卒業してから。
本当に好き放題やってましたね。はい。
まあね、頑張ってきたからそのぐらいいいと思います。
いやいや、はい、だいぶだらけてました、その期間は。
いやいや。そうすると3年間ぐらいは、まあちょっと人間らしい生活し、
はい。
まあよくあるのがね、やっぱあれですか、ちょっと3年後の自分の体型を見て、これはやばいと思ったから走ろうと思ったらが、なんでまたこう、走ろうと思ったんですか、この前田さんは。
その時勤めてた会社が、まあ、会社名言ってもいいと思うんですけど、ABC マートだったんですね。靴屋さんになって。で、福利厚生の一環で東京マラソンに出れますよっていうのがあってですね。
福利厚生で出れるんですね。へえ。
そうなんですよ。で、ただ、誰かでも出れるっていうんじゃなくて、早い人順っていう まあ、単純明快な感じで、
すげえな、4
タイムト
チー
ライ
ム出
ア
れ
ル
る。
を タイムトライアルを埼玉の最古の周りでやって、で、上位何名かが出れますよっていう感じだったんですけど、なんか東京マラソンってなかなか当たらないし面白そうだなと思って、それに応募したのがきっかけですね。
意外とガチな社内選考があったんですね。
そう、僕はガチだと思っていて、なんか陸上のユニフォーム引っ張り出して参加しますみたいな感じだったんですけど、周りはみんな、結構カジュアルな感じで
ああ、アン
してて、
ダー
た
アーマーみ
だ、
たい
そ
な。
の中でもすごく早い人もいたりして、ちょっと僕だけなんか格好としては浮いてるみたいな感じでしたけど。
わざわざ広島から最後まで行ったの？
行きました。すごくありがたいことに交通費とかも全部宿泊含めて出してくれてです
ええー、
ね。
あ、その社内選
社内選
考のた
考
め
で。
に。
本気の社内選考でですよね。
ABC さん、陸上部作りゃいいじゃんって感じですよね、それ聞いてると。
本当そうです。まあ、すごいいい取り組みだったなと思うんですけど、それで出させてもらって、運よく選んでもらえたっていうので、東京マラソンに出場したっていうのがきっかけですね。
それが2000何年なんですか？
17、10、16位なのかな、16か17かですね。16年か、16年で17年の東京マラソンに出た、だった気がしますね。はい。
なるほど。じゃあ、このベストは、翌年もじゃあその社内選考で出た東京マラソンなんですか？この
あ、
人
そうです
間
ね。
関係
2
から。
回目のマラソンのやつですね。東京マラソンですね。
ちな
は
みに
い。
タイムは？
2時間59分 30何秒とかですね。はい。
35秒でしたね。
いきなりサーブ3。
は
もう、なんか、ギリギリでしたけど、はい。もう死に物狂いでサーブ3しました。
どうでした？こう今まで長くても1500ぐらいだった人が急に42.195キロ走るとなると、また多分筋力とかも全然違うと思うんですけど、使う筋肉とかも。どうでした？その点っていうのは。
もう分かりやすく30キロで死にましたね。
壁が出ない。
30キロ、そうですね、30キロ手前まで、キロ4とかでずっと行ってて、まあ、全然いけるじゃんとか思ったんですけど、もうそっから全く走れなくなって、もう歩いて足のつり直したりしながら、なんとかゴールしたみたいなのが初マラソンでしたね。
で、そこのちょっとまあ、失敗等を踏まえて、2回目。まあ、ちょっとじゃあ抑え気味に行った感じですか？それともじゃあ、これは。
いやー、どうだったかな？ペースは変わらずだったんですけど、練
は
習メニューをちょっと変えて臨
い。
んだ
はいはいはい
記憶
はい。
がありますね。はい。前よりもちゃんと走って参加した記憶があります。
2回目で去って、それが2018年。なるほど。そうす
はい。
ると、じゃあそこからトレイルに前田さんが行くのは、結構じゃあ、すぐな感じだったんですね。
でもトレラン自体をちゃんとしたのは2018年。かな、レースとかは、レースに出たのは2019年な
19
の
ですよ
で、
ね。はいはい
そうでは
い。
すね。18年になんか、はい、お遊びでちょっと山に入ったみたいなのがきっかけです。
2018年で沖ノ島 100K ウルトラマラソンっていうのに出た記録があるけど。
あ、そうですね。100キロマラソンは出ました。
あ、
はい。
これトレイルじゃないんだ。あ、そっか、ウルトラなんだ、これ。
そうなんですよ。普通のロードのウルトラですね。
でも、じゃあフルマラソン後いきなりウルトラに行ったん
そうで
だ。
すね。
そうです。はい。なん
す
か、
ごいな。
フルマラソン走り終わったから、じゃあ次どうしようかなって思って、100キロ走ったら面白いかなっていうので、なんか走った記憶ありますね。
やっぱ、あれですか、ちょっと、中学校の時に自分の活路を見出すために、他のジャンルを選んだ。で、マラソンやってみて、で、さっき今の話でウルトラにいて、ちょっとどうでした？長い距離自分の活路を見出せるような感じだったんですか？そこら辺は。
ああ、でも、100キロはもうボコボコにされたので その時はもう二度と走らんなって思うぐらいにはきつかったですね。後半ほとんど歩いちゃったので。今思えば練習不足でしたね、その時は。
でも10
はい。
時間47分だよ、記録は。
やっぱ練習不足ではないですよね。
まあ、早いよね。
ですよね。
そうですね。でもなんか、勝手ながらですけど、10時間切れるんじゃないかなみたいな、すごい淡い期待をしてたので、ちょっと打ちのめされた感じはありましたね。
まあ確かに長い距離って、その慢心があるとやられますよね。
そうですね。全然、アマチャンでしたね、その時、本当に。はい。
俺も新月それで痛い目見たんで、本当に。なるほど。まあ、そっからの5月役としては、まあいろいろ本当に、まあ自分ちょっと今 ITRA の方を見てるんですけど、
はいはいはい。
まあでも、だいたい20年、21年、22年見てると、ランキングとしてはほぼ一桁が多いって感じですね、田中さんね。
2009年に、19年に京都グランドトラバースですね、出てる
はい
のが
はいはいはい。
65キロ。
はいはい。
それが総合15位です
これがトレランデビュー戦でしたね、
ね。
レースだと。はい。そうですね。めっちゃロストしたとは思います。
ロストしてもってことです。
は
へえ。でもどうでした？なんか、今までのフィールドの陸上とは違う面白さっていうのはだんだん見出せてきた感じですか？
そうですね。純粋に楽しいなって思いますね、トレランの方が。あと、周りの人も含めて、なんかそのつながっていくコミュニティみたいなところも面白いなと感じましたし、なんかずっと頑張んなくていいっていうのが、僕にとってはすごく魅力的でしたね。はい。
すっごいそれ分かります。そう。ずっと頑張らなくていいっていうのは超いいですよね。
そうなんですよ。
すっげえ分かります。一緒にすんなと思うかもしれないけど、分かります。
い
ずっ
や
とい
や
頑張っ
い
て、俺も大っ嫌いなんで、本当そういうの。分かり
や。そもそもなんでトレラン始めようと思ったの？
僕、初めてちゃんとトレランを知ったのは、深夜に、だらだらテレビ見てたときに、鏑木師匠が、パタゴニアの山の方を走られてる、 ドキュメンタ
ああ、
リー
はいはい。
で、
うん。
それを見たのが、そういったレースがあるっていうのを知ったきっかけなんです
あれ、
ね。
何の番、グレートレーサーじゃないよね、あれ、確か。
なんか、
やってた。
神々の領域を走るとか、なんかそんなタイトルだったのを
あ
覚えて
っ
るん
た、あったあったあった。はいはいはい。そうそうそうそう。あのレース
NHK
大
です
変
か、
だっ
そ
た
れ。
らしいね。ん？
NHK ですか。
NHK。うん。
NHK でしたね。
雪の
はい。
中に、雪の中走るのに、コースマーキングが白かったらしいよ。
何が白いの？それ。
わ かんないよね。だってあのレース死人出たらしいからね、だって。
そう。ちょっとなんかそれが衝撃的すぎて、まあ、いきなりそれを出たいとは思わなかったですけど、
まあ、普通の人間はそうです。大丈夫です、大丈夫です。
なんか、それでちょっとこう調べてみるきっかけになって、で、その後当たったのがその100だったんですね。ポッドキャストで初めて聞いて、それにこう憧れちゃったので、ずっと100マイルみたいなところが、僕の中ではいつか走りたいっていう感覚で、トレイルランに入ってったっていう感じですね。
2019年あたりって100マイル100タイムって何やってたっけな？
あ
何
の
年？
頃、
4 年前。
19は、多分聞き始めたのが18とか19だったんですけど、何だったっけな。でも、本当に最初から僕は、こう、追っていった感じだったので、トモさんのアメリカンレース話聞いたりだとか、信越の話聞いて、で、JR さんの話も聞いて、こんなすごい人が4区にいるんかと思いながら、ワクワクしながら聞いてたのを覚えてま
同
す
じ
ね。
リスナーのしてあっちゃんはどうぞ。
いや、まあ、自分も世代としては その世代なんで、まあ、それがなければ多分 LDA も入ってなかったと思いますしね、私。LDARC にも。まあ、わかります、それは。あの頃だと、あれなんだろうな、2018、19っていうと。まあ、多分、友さんもまだ会社員として働いてた時だと思うん
い
で、
やー、18年で辞めてんじゃん、確か。
すかね、ギリギリなラインぐらいですかね、ちょっとわかんないですけど。
LDA が18年か
18
やって
ですね、
たんだよね。まあ、あれか、バークレーの話とか。
そうですね。アークレイ。あとは、さっき出てた信
そうだ
越？
ね、信越。そうだね、
あとは、そうっす。の前だったらなんだ。カスケードクレストの多分田中さんの話とかもそうじゃん。
いや、それは2016。
17、6っすか、あれは。あれ、6か。
あと、天狗24体とか
ああ、
が
そう
結
ですね。
構、
確
そ
か
う
に。
ね。あと天狗60体記憶がありますね。
確かに、そうです。60、そうか、バークレーを完走するためにやつですよね、リングは。
そうだね。まだ
そうで
完
す
走
ね。
しないもんな、ともさん。
いや、あれ、まあまあまあ、まあね、あれは、そう簡単にできるものでもないと思いますし。で、田中さんと一緒に走ったレースになる
いや、
と、
一緒に走ったレースもほとんどないっしょ、だって、前田君。
だからあれですよね、土井インタ の、
それだいぶ最近じゃ、だから。
ですよね。で、多分自分と、で、自分も出た際の国も多分前田さんも多分出たと思うんですよね。多分その時が7位で28時
そ
間。
の前にあれって2021年ラストサムライスで
そうです
バック
ね。
ヤード。
バックヤード。まあ、ちょっとそこのところが今回まあ、いろいろ聞きたいところではあるんですけども。まあ、トレイルをやり始めて、何年ですかね。2019年だ。2年目か。
そうですね。
トレラン自体をやってから2年ぐらいですよね。21年になって。
足を突っ込んでからだと3年目ぐらいで
3
すけ
年目ぐら
ど、
いか。
そうですね。
なぜまた、このバックヤードを知りたいと思ったんですか、これは。
まあでもこれはもう単純にトモさんの影響ですね。やっぱり100聞いてて、こんなわけわかんないレースがあるんだっていうのを、まあなんか純粋な興味があったっていうのと、で、たまたまその島根でやるっていうんで、これはもう体験してみるしかないなみたいな、もう典型だと思って、すぐポチりましたね。
もう迷いもなく。
迷いはなかったですね。もうで、とりあえず出ようっていう感じでしたね。
すごいな。それは初めてのバックヤードに向けて、まあ記事でも載ってたんですけど、まあ、そこへの練習っていうのはやっぱり結構今までの練習とはガラッと変えたんです。
そうですね。今までよりは、ゆっくり長く動く練習っていうのと、あと、同じサーフェスで走るっていうのも意識して、バックヤード練はやった感じですね。あとは、休憩が入るっていうのを意識して、休憩時間を取りつつ、動き続けて、みたいなのを、ちょっと疑似的に自分で体験したっていうのは、練習としてやりましたね。
じゃあそうするとあれですか。まあ、バック、では100、100で、立野さんとか、 そこら辺の方のお話を聞いて。ただ、あれですもんね、田中さん。一番最初のバックヤードで、高尾でやってた時に、やっぱり最初ってみんな手探りじゃないですか。でも、舘野さんは多分5分寝てっていうことをずっとやられてたじゃないですか。多分車に
寝て
戻って。
たんだっけ？
そうなんですよ。5
寝、う
分寝て、まあ多分眠くなくても5分は横になって、
ん。
で、多分ギリギリぐらいで起きてご飯食べてっていうのが、舘野さんが多分一人でサポートなしでやって、で、その次の大会から結構それが、なんつうんですかね、こう、みんなのルーティンワークの中に普通にこう、組み込まれていったっていうパラダイムシフトを自分の目の前で見たことがあったんですけど。でもそこら辺っていうのはやっぱり前田さんもちょっと取り入れてみたって感じですか？やっぱそういうのを聞いたりして。
そうですね。休憩の取り方みたいなところを実際に自分で試してみるっていうのと、ただ僕の場合、その眠くなるところまで走るっていう経験がまだその時はなかったんですね。80キロのレースが最長だったので。だから正直その24時間を超えられるかどうかもわかんないみたいな感じだったので、寝るっていうところまでは想定できずにやってた感じですね。ただ目はつぶるっていうのだけは最初からずっと通してやってたイメージですね。
やっぱその目つぶるって結構どうなんですか？やっぱ大事な要因になりますか？やっぱそこら辺っていうのは。
やっぱ積み重ねていけばですね、チリツモで。なんか、
ああ、そうなんで
完全に休めてはないですけど、酷使もしてないっていう状況ですね。消耗を抑えられるぐらいの感じですかね。
やっぱなんか目つぶってちょっとこう情報を遮断するとやっぱり脳もなんか休まる感じにはなりますか？やっぱそういうのって。
少しすっきりしますね、やっぱり。
ああ、そうなんだ。いや、俺未だに忘れないのが、舘野さんが5分寝れば、5分かける24だと人間2時間寝れば、人としての形成が成り立つって言った言葉が俺未だに忘れなくて、そういうもんなのかなと思ったんですけど、いや、でも多分、いや、いろんな人の話聞いてると多分そういうもんなんだなって気はしてきちゃったんで、
そうですね。バックヤード中だったら5分完全に寝落ちできたらもう全然違いますね。すごいすっきりします。
そうなんでしょうね。どうすか、田中さんもあんまりこう、
うん？
眠気に襲われること、そこまで田中さんないと思うんですけど。
いや、ありますよ。だからあんまり長い時間走れないですけどね。ちなみに、その前田くん最初に出た時のバックヤードの情報とかってどうしてた
そう
の？
ですね。
まあでも全部と言ったらあれですけど、ほぼ100、100です
そう
ね。
だよね。そこしか転がってなかったよね、
ない
だ
です
からあの
ね。
時って。
100、100と、あとエスカレーターでリュウジーさんがちょっと話されてたんで、もうそこ、と、あと松井さんのランボーのブログでサポートの様子を知って、まあ、こんなもんなのかなっていうイメージをするぐらいでし
誰
た
かが
ね。
ブログとか書いてたのかな。自分はあまりそういうの目にしたことがないからあれなんだけど、そうだよね。
参加した選手目線だったら、佃くんが書いてたのがあった記憶はありますね。
ああ、でもそれって21年じゃないよね、多分ね。
そうですね。その後だったかもしれないです
その後
ね。
だよね、それって。
確かに情報はないよね。
僕とかあっちゃんはね、最初からそのレース運営に関わってたから、その辺の情報は大体分かってはいたんだけどね。分かってて、確かにね、参加者目線で言うと情報なさすぎだよね、と。今思うと、そうだよね。
でも逆にそれが、こう、創意工夫のしどころがあるところで、なんか、イメージして、まあ、とにかく、これはカットカントいけんと思って、マッサージガン買ってとか そんなことはしてましたね。
いや、結構さ、これノウハウとかをさ、例えば前田君とかブログやってんだったら、乗っけたらそれなりのアクセスがあるんだろうね。まあ今は昔ほど、昔より全然情報あるんだろうけど、確かに体型だってなんか書かれてるもんないよね。
ないですね。
そうですね。まだまだ本当、これから成長していく気がするので。
無料で公開しない方がいいと思いますよ。絶対に。
情報教材でじゃあ。
もう絶対多分ノートとか有料にしなきゃ絶対ダメですよ、そういうの。
途中まで書いて。
絶対
こ
そう
こ
っす
から
よ
有
ね。
料みたいな。
もったいないですよ、そういう情報。ただで、まあね、ここまではただとかいいと思いますけど。
そうですね。ちょっと導入のところでうまく。
そうです。もう本当お金大事ですから、マジで。なるほど。で、初めて出た2021年のバックヤード。これ、三瓶山、まあ、写真見ると、 こう、なんつうんですかね、こう、原風景というか。
そうですね。三瓶山っていう山のふもとにあるんですけど、
はい。
黒缶コースでもう全部芝生のところで、
はいはいはい。
夕日朝日がこう見えて、すごくいい感じにエモい雰囲気の場所ですね。ロケーションは多分全会場で一番いいんじゃないですかね、景色とかは。
あ、そうなんですね。でも確かにまあ、こう、すすきが周りに生えてて、
だ
いい
その
感じ。
分、風も吹きっぱなしって感じなので、遮るものが何もないっ
ですよ
ていうのは結
ね。
構、風が吹き出すときつい会場ではありますね。
で、この21年は、まあ、アシストとして、終わってしまったところがあります。どうでした？初めてのバックヤード。まあ、ラップとしては30ラップだったんですけど。
そうですね。もう田中さんが強すぎて心が折れたのがやっぱ一番ですね。
そう、まあ、そういうもんですよね。
優勝された田中さんが、もう僕がほとんどまともに走れないぐらい足も痛かったりだとか、ついていけない状態だったんですけど、30ラップ、29ラップ目か。そんだけ走ってきてるのにまさかのロストをされてですね。で、僕より先に行ってたと思ったら、急に後ろから爆速で追い抜かれて、いや、ロストしちゃいましたって笑いながら、さーっと行かれて、もう僕はそこで完全に心が折れてですね。
そうなるよな。やっぱり、まあ自分もバックヤード見に行く、サポートでも行ってましたし、スタッフとしても見てると、やっぱり残り2人になると面白いっすよね、田中さんね。
そうだね。やった。まあ、そうだ
なんす
ね。
かね、俺まだわかんないですけど、多分言語化は絶対してないんですけど、俺まだできるよみたいな、こう正誤張るじゃないんですけど、こう堅持したいっていうオーラがなんか見えるんですよね。心を折りに行ってるみたいな、こう言ってるんですかね。こう、うまく言えないんですけど、それが如実にわかるでしょうね。あ、これもう完全心折りってんじゃんみたいな。
2パターンあって、やっぱりその殴り合いしてるのは見るのは楽しいよね。
そうですね。
ただあれだよね、仲良くなっちゃってやめちゃうっていうパターンは
あり
なんか
ます
見てて、
ね。
そのパターンはって落ちちゃうよね。
そうですね。いや、マジ心折り行くときには、あれすごいなと思い
そう
ます
だ
ね。
ね。
折り行ったよ、絶対これと思いますもん。わかります、その気も。走ったことないですけど、見てるこっちは、ああ、これだなっていうのはわかります、それは。
それをまじまじと毎時間見せつけられると、
ですよね。
きついですね。だからそこで揺らがない人は本当強いですし、まあ、もしくは全く気にしないっていうスタイルでいくのか、もしくはもうがっぷり四つで、俺もいけるぞって見せつけるのか、そこは戦略だったりだとか、駆け引きなんだと思うんですけ
そ
ど。
うですよね。で、翌年、まあ、今度は田中さんにリベンジを果たすような結果になりますけども、まあ、で、時間も25時間伸びた55ラップ。これはもうあれですか。逆に心折りに行きましたか。
そうですね。結果的には田中さん、まあ、もう勝てないって言われてやめられちゃったんですけど、実際一緒に走、ずっと一緒に走ってたんですね。なんか、駆け引きしたりとかじゃなくって、お互いに引っ張りながら、記録を60ラップまで伸ばそうかって言いながら、ずっと走ってたような感じでしたね。で、手前で40時間ぐらいでちょっと駆け引きは3人ぐらいの時にあったんですけど、僕がそこで死にかけて復活してみたいな感じで、そこからはもう田中さんと、なんですかね、もうお互いが生まれてから今に至るまでみたいな話をずっとしてるような感じでした。
長い話になりますよね。
そうですね、大学時代どうだったのか、そんな話をして、奥さんとどこで知り合ったかとかですね。
誰染めかも。
そうですね、身の上話をしながら、1時間経ったら、あ、じゃあまた後でって言いながら帰ってきて。だから、どっちかが勝つまでやるも良かったんですけど、僕と田中さんも、サテライトの権利がもらえたらそれでいいよねっていう感じには結構なっててですね。なんですけど、ダブルノックアウトだと、その確実な権利はもらえないっていう話になったんで、じゃあもう、2人とも行けなくなるんだったら、もう、どっちかを引きずり下ろしてでも 決着つけましょうって話になって、二人で走り続けたっていう感じですね。
これなんかあれですか、21年と22年で練習方法を変えたところとかってなんかあるんですか、このバックヤードに向けてっていうのは。
でも純粋に全体の練習量が月100キロから150キロぐらい距離が増えたって感じですね。ボリュームとして。
それはあれですか、特にインターバルとかそういうことではなく、もう本当にこう長く走る距離を伸ばしたって感じ。
もう距離、そうですね。全体の練習時間、距離っていう感じですね。累
どれ
積
ぐ
は
らい
そ
走った
う
の？
もともとバックヤード初めて出た時は300キロとか350キロぐらいだったんですけど、それがアベレージで400から450で一番多い月だと600ぐらいまで走るようになってたんで、そこがかなり大きな違いですね。スピード練習とかは特には入れてないですね。
まあ、本当のベースのベースのベースをっていう感じだったんですね、じゃあ。
そうですね。
これ、田中さん、このバックヤードの島根で優勝したからといって、アメリカの本戦に出れるっていうのはまだ決まったわけでは
これ
な
こ
いん
の
です
後
よ。
に続く話だけど、その前田君はそのドイツの
そう
大
です
会に
よ
出てんだよ
ね。
ね。うんうん。
で、今度次に、今度、ザ・レース・オブ・ザ・チャンピオンズ、バックヤード・マスターズに、前田さんが、これ単身で出られたんですか、これ
そう
は。
です。単身で、ドイツに行ってきました。
いや、なんかその、あれなんですよ。ちょっとこう、リザルトをちょっと見てたんですけど、誰か日本人、誰か一緒に行ってんのかなと思ったんですけど、日本人の名前が全然なくてですね。
そうですね。その場にアジア人は僕含めて3人しかいないみたい
そう
な、
で
日
すよ
本語
ね。
を語る人は誰もいない環境で
こ
し
の
た
レ
ね。
ースって何？結構周回重ねた人が招待されるっていうレースだ、なんだっけ？
そうですね。45ラップ以上が一応正式に公言されてる目安になっていて、で、レースディレクターのアレックスっていう方から招待を受けた人は一応確定で出れるっていう。で、あとは次戦他戦で、多少は招待するよっていうようなレースですね。
この招待なんかメールかなんかで来るんですか？
そうですね。三米の大会が終わった2日後、に、Facebook のメッセンジャーでメッセンジャーが来てですね、最初なんかよくある Facebook の、
ね
スパムメールみたいなやつ
え。
かなと思っ
詐欺メ
たら、
ールみたいなね。
そしたらバックヤードの3名で優勝したのはお前かっていうような内容が来ていて、で、僕だと返信したら、おめでとうと ドイツに来なさいっていうようなメッセージが来た感じですね。
それ旅費とかって前田さん持ちそうで、
自腹ですね、もちろん。はい。ただ、エ
ね、
ント
でき
リー
る。
費は無料ですっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。そうなんです。まあ。
これ、あれ、今年、あれ、トモさんが出ようとしてんだよね。
あ、
そう
そう
で
な
す
んです
ね。
か。
はい。
そうそうそう。トモさんはさ、45周以上走ってないんだけど、あれかな。香港フォートレールかなんかの実績が認められて、一応出るっつって。
でもなんか、この、ね、自分が見るそのマイレースリザルトってやつちょっと見てるんですけど、まあ多分この人も相当、この人なのかこの企業なのか分かんないですけど、そのドイツのやつが乗ってるんですけど、アベレージのループが乗ったり、ファーストループが乗ったり、遅いループが乗ったりなの、まあいろいろ好きな人世の中いるんだなっていう気はしますけど、で、この、バックヤードマスターズが前田さんが67ループ。
はい。
このコースってのごめんなさい、どうだったの？走りやすかったんですか？どうだったんですか？ここは。
一周だけするんだったらめちゃくちゃ走りやすいですね。メリハリが効いてて、かつ路面も結構硬いんですね。
なん
も
か、
う砂利道と、アスファルト
おお。
のみっていう感じで、もうかなり走りやすかったんですけど、もう後半は、なんですかね、ちょっとこう森の中みたいなところに入っていくんですけど、睡魔が半端じゃなくてですね、そこで。もう自分がどこにいるのかよくわかんなくなりながら、こう、うとうとしながら走ってたっていう感じでしたね。
これちなみに何？サポートなしで行ったの？
サポートなしで行きました。
や
あ、一人
ば
で。
いっすよね。
一人で。
た、
はい。
うん。
結果
例え
的
ば。
に、周りの国の選手とサポートが、リタイアしたら手伝ってくれるっていうような感じでしたね。
ちなみにテントとかさ、そういうのとかって持ってったの？
テントは借りれたんですけど、一応、 公民館みたいなところを、メインの休憩スペースに用意してくれててですね。で、そこの一角、屋内なので、まあ、あったかくって。で、テーブルと椅子は借りられたんで、もうそこに、もう寝袋とエアマット持って行って、自分の補給食並べて、着替えを後ろにあった棚が、出窓みたいな棚があるんですけど、そこに乗っけて、もう全部セルフで、一歩も動かずに完結するような感じで やってました。
おお、なるほど、なるほ
ち
ど。
なみに64時間走ったじゃない。補給食ってどれぐらい準備して持ってったの？
カロリー計算まではちょっとできてなかったんですけど、どれぐらいだろうな。普通にそれだけ食べてたら、1週間暮らせるぐらいの量は持ってきました。
へえ。
で、
ちなみ
ほ
に
ぼ、
何持ってたの？固形物？
日本のお菓子、だから、ブラックサンダーだったりだとか、キットカットだったりだとか、あと、カップヌードル系のアイテムとか、あと、僕、勤め先が食品メーカーなんですけど、そのお惣菜とか作ってるので、そのお惣菜ちょっと持ってってたりだとか、みたいな感じで、で、あとは現地でフルーツや、その辺買ったりだと
だ
か、
からはレースからは特に何も提供されず。
水とコーヒーだけを出すって言われましたね。
そこはバックヤードなんですね、本当に。
そうだ
なん
ね。
か、その前の年までは結構いろいろ出してくれてたみたいなんですけど、コーラとか、普通に、軽食も出してくれてたらしいんですけど、なんか、聞いたら、もうちょっと予算ないから勘弁してくれって言われました
それ参加費取ってねえからね。
そうですね。
仕方ないっすよね。ああ、すごいな。でもあれですね、こうやって見てても、このドイツの大会見せても、すごいっすね。
強かったですね。なんか、優勝したイタリアの選手もそうですし、まだまだいけそうな、余力たっぷりに走られてた感じですね。
ますね。まあでもその中で多分、ね、ドイツの人からしてみたら侍みたいな感じで多分言われるわけですよね、前田さんって。
なんか、よくわかんない日本人っていうような立ち位
まあ
置状
そう
態
で
なんです す。
よね。絶 対
一
そ
人
う
で
だ
やっ
と
てきてるんで、余計に、ようわからんわっていう。
で、これで3位に入ったんで、めで
い
た
や、3位
く。
じゃないよ。これ、
あ、ごめんなさい。
67周のアットラージだよ、これ。
そっかそっ
ラッ
か
ク
そっ
数。
か。そっか、3位なんて概念ないで
3位
す
って
もん
概
ね。
念ないです、これは。
そうだそうだ。
記録しか、優先されない限り。
そうだよ。で、これが5月だったんで、このビッグスバックヤードが出れる
ラッ ですね。
じゃないですか。この5ヶ月間ってなんかもう、そのビッグスバックヤードに向けて仕上げようと思ったのか、それともちょっと他のところに脱線しつつだったのか、そこまでってどうだったんですか？このビッグスバックヤードウルトラに向けてなんですか？
ここはもう完全にビッグスに出るつもりで準備をしてた感じ
ああ、
です。
そうなんだ。
一応、アトラージリストっていうリストの中で、まあ、上から順に決まっていくリストなんですけど、67がもう言ってしまえばほぼ、安全地帯だったので、よほど、20人とかそれぐらいの数で、その67時間を超えてくる選手が出ない限りは、落ちることないなっていう状況だったので、そこは安心してもう航空券買ったりだとか、で、日本の選手がその時計5名で今回行ったんですけど、他のメンバーと打ち合わせ、ズーム使って打ち合わせしたりだとかっていうことをしながら、もう出る前提で練習とかもいろいろ組んでた感じです。
あ、選手間でも打ち合わせしてたんです。
みんなで共通で、なんですかね、コテージみたいなとこ借りて、で、レンタカー全員で2台借りていこうとかっていう話をしてたので。
ちなみに誰が仕切ってたの？仕切り
吉田
は。
さんです。
ああ、吉田さん。
で、トモさんもちょっと、オーガナイザーとして、アドバイス、アメリカの事情に詳しいので、ちょっと入ってもらったりしながらですね。
練習量としてはどうだったんですか？同じような感じで月間600とか、そのくらいをずっと10月まで続けてたわけではないですよね。
そうですね。僕がそのドイツのレース終わってから、トモズピットに入らせてもらったんですね、そのタイミングから。で、ちょっといろいろ相談しながら、ビッグスで勝つにはどうしたらいいかっていうのを相談しながら組み立てていった感じなんですけど、 7月ぐらいまではちょっとベースを作っていくっていうので、VO2 max 上げましょうっていう
なるほど、なるほど。
で取り組んでたりだとか。で、その前段階で一回、トリートの方に行かせてもらってですね、数値の測定させてもらったりだとか、ちょっと弱点みたいなところを一回明確にして、取り組んでいく内容を再考していったっていう感じでしたね。
マスクつけてあれですよね、なんか、
はい、
呼
そうで
吸
す
器
ね。
ショーってやつでしたっけ？
呼吸症。
2つあって、じゃあ VO、マックスは VO2 マックスかな。あと、呼吸症って言って、そのどれぐらい、どれぐらいのペースだとどれぐらいのカロリーが必要かっていうのを測る感じかな。
そうですね。両方ともちょっと測らせてもらってっていう感じです。
なるほど。じゃあ、何ヶ月ぐらいですか、その、トモズピットで VO2 マックス等を上げる、2、3ヶ月ぐらいですか？そんなやんない。
7月の途中ぐらいまでは、そうですね、それをやってたので、ただまあ5月終わって6月はほぼほぼリカバリーでっていう感じなんで、7月、8月の頭ぐらいまでですかね。なんで1ヶ月半ぐらいはベース作って、で、そこからはもうバックヤード特化っていう感じで、ビックスのサーフェスを意識したロードとトレイルをミックスして、距離を踏む練習、で、累積も取る練習っていうのをずっとやってた感じですね。
で、レースを迎えたという感じなんです。
そうですね。
ちなみに、この現地の、ビックスのコースってなんかあれですよね。夜と、朝と夜でなんかちょっと変わるんですよね。
デイループとナイトループっていう形で分かれて、7時から18時までか。がデイループですね。で、ラズの裏庭にあるトレイルパートと、家の前に走ってる、ロードの一部を走って6.7キロにしたコースがあるんですけど、結構岩盤質なトレイルで、累積が130、40ぐらいのコースですね。これがデイループ。で、ナイトループはもう完全にロードオンリーっていう感じで、もう本当に 最初下って、あとはずっと平地を、こう四角形の端をこう走っていくような、もうカクカクっともう直線だけを走っていくような感じなんですけど、単調ですごく眠くなるコースでしたね。
でもなんか、誰だっけな、誰かが言ってたんですけど、アメリカの、このビックスの方がメリハリがあって、なんか走りやすいみたいなことを聞いたことがあるんですけど、前田さんからしてどうでした？
いやー、難しいですよ。
おー。
そうですね。デイループが体力的に、もう総力的に継続が難しくなってやめちゃうっていう選手が多いんですけど、夜間はもう眠気、睡魔と、あともう幻覚で、自分が何してるかわかんなくなって、立ち尽くしてる選手がいたりだとかっていう感じなので、結果的に夜のパート1日目とかはすごく、ゆっくり休憩できるんですけど、3日目とかはもう、ゆっくり走ってない、まあ、結構精一杯のペースで走ってるんですけど、もうカツカツのタイムで帰ってくるとかっていうのが結構あったので、そんなに優しくはないなっていう気がします。
田中さん、このミックスに関してなんですけど、どう話を進めていいかがすごく難しいじゃないですか。これなんでかっていうと、まあ結果的に83ループ やってるわけじゃないですか。って のもあれですけど まずそれ、ね、83時間走るっていうのはあります
ま
し、
ずはあれだよね、準備、どういう準備してったって話だよね。
まあそうですね、トモズピットでコース
違う、
作っ
違う、
て、
準備っていうか、例えば、どんなものを持ってたって、あと前田君はあれだよね、サポートに、施術師だっけ？を連れてったりしたん
そう
だよね。
ですね。鍼灸師の先生にサポートついてもらった感じですね。
あ、そんな
あ、じゃあ
準
知
備
らない
もし
の？
てたんですね。
え？
そんな準備もしてたんですね。
あ、知らないの？
そこまで、ちょっと私、勉強不足でした
ちょっ
ね。
とビックスの情報をかき集めてると、そこは、ああ、すげえなと思って見せたよ、俺は。
ありがとうございます。そうですね。結構、針打ってもらったりしてたんですけど、レースの最中ですね。その様子を、やっぱりアメリカの方とか、欧米の方から見ると、もう、東洋の謎の医術を使ってるみたいな。結構そういう風に映ったみたいで、向こうの、そのビックスの Facebook ページとかで、なんか、よくわかんないことやってる日本人がいるみたいな取り上げをしましたね。
やっぱ聞き
ち
ま
なみ
す。
に、その針は、なんか、やっぱり、
そうですよね。
疲労軽減効果とか結構あったの？
僕の中では結構あったなと思ってます。で、
うん。
あと睡眠の導入にすごく効果的だったんですね。一
うんうん。
瞬で寝落ちできるっていうのがあって、
ああ、そうなんだ。
寝たい時に打つと眠くなるツボみたいなのを心得ていただいたので、
わあ、そういうのがあんだね。
最後まで、前回のそのドイツのバックヤードだともう眠気が限界で、コース上で気絶して終わっちゃったんですね、ドイツだと。
本当に。
はい。口開けて、天を仰いだまま寝てて、で、気づいた時にはもう20分ぐらい経ってて、で、そこから飛ばしたんですけど、3秒間に合わずに終わっちゃったっていうのが、ドイツのレースだったんですけ
わあ、
ど。
そうなんだ。
20分寝ても3秒では、まあ、結構じゃあいいペースだったんですね、もともとも。
もう最初がもうゆっくりすぎて、そこからもう爆速で飛ばしたみたいな感じですね。で、アメリカのレースだと、それが、そういうところまでこう眠くなることはなく、いけたので、結果的にかなりいい調子ではいけたのかなっていう気はしま
ち
す
なみ
ね。
に、そのアメリカの大会の食べ物とか、なんだろう、その特に気を使った、まあ、道具だとか、まあ、気をつけた点とかっていうのはあったりする？
そうですね。アメリカで、まあ、100時間行くつもりでもう用意をしてたので、結構寒暖差が激しいっていう話を聞いてたので、まあ、雨が降っても、絶対にこう、ドライな状態で、アメリカでも走れるようにしたいなっていうのがあったので、例えば、現地で、ガスを使ったストーブを購入して、できるだけ乾かせるような状態にしたいだとか、で、シューズは絶対に、現地で買うっていうのは難しいので、雨で濡れても履き回せるように、計6足持って行ってたりとかですね。で、レインも上下4セット持って行って、みたいな形で、森永さんっていうその鍼灸師の先生と2人で荷物折半して持って行ったんですけど、2人とも荷物超過でお金を払いながらですね、なんとか搬入したっていうような、それぐらい物量が多かったイメージがありますね。はい。他の人よりも多かった感じですね。
行くのも大変です
いや、そう
ね。
だよ。だって日本の大会だってめちゃめちゃ荷
まあ
物
みん
みん
なな
ん
そ
じ
うですもんね。
ゃん。食べ物系はなんか気使ったりしたの？
食べ物もそうですね。お米を炊いてもらえるので、今回はサポートがいる分ですね。お米をベースにしつつ、で、トレイルはやっぱり短い時間、1時間以内とかでも、やっぱり途中でお腹空いちゃったりすると思うんで、その時に、まあ、絶対にハンガーノックにならないようにっていうので、モルテンを持って行ってたりだとかですね。あとは、フルーツがかなり多かったですね。っていうのが、思った以上に暑くてですね、現地が。で、そんな中でこう、サクッとこう、口に入れられる、咀嚼しなくても、ある程度入っていくようなものっていうのを、かなり好んで使った感じでしたね。
ちなみにビックスもあれなの？水とコーヒーぐらいしか出てないの？
ビックスもそうですね。基本的には水すらもなかったですね。コーヒーもですけど。
水もないの？
ただ、何かこう手を洗ったりするときに使う水とかは必要なんで、ラズの家のなんか井戸があるらしいんですけど、そこは開放してくれてたみたいなんですね。ただ、誰かが壊しちゃったらしくって、ラズがブチ切れてたっていうのだけは聞きましたね。
誰が壊したんだよ、それ。
じゃあ、自分で水タンク持ってって設置したんだ。
そうですね。水、みんなだからすごい量の、水を買ってましたね。アメリカだとガロンのサイズで売ってると思うんですけど、まあ、ペットボトルのタンクを僕が多分15本から20本ぐらい買ったのかな。モリモリさんは30本以上買ってた感じなんで。
1ガロンってだって16
1ガ
リッ
ロンが多分3.6とか7
3
とか、
か。
それぐらいのリットルですね。
へえ、これ、やっぱ、うまく、スポーツ、金かかりますね。
そうですね。お金はかかりますね。
ちなみに、会社とかってさ、どれぐらい休んで、会社の理解とかは結構あったの？
そうですね。ドイツのレースに参加する時点で、ビックスを目指して出るんでっていう話はしていて、で、 ドイツも結局、トーンは、7日間ぐらいだった。休んだんですけど、まあ、もう、どっちにしろ長い期間いないので、それが大丈夫ですかっていうのは、まあ、聞いて、まあ、それが、生きがいでやってるんだからしょうがないよね、みたいな理解もし
いい
てもらえる。
な、いい会社ですね。
そうですね。その分、しっかり結果残してきなさいよっていうことで、はい。
すごい。
ちなみに今、前田くんって84周したのかな？
83ですね。
アンル
週
ープで
間。
したね、見
こ
る
れっ
と。
て、アットラージで、次回のビッグスは出れそう
今のところ乗っていて、
な
よほどレベルが上がらなければいけるかなとは思うんですけど、ただここ最近のその成長スピードを見てると、あんまり安心できない気はしてま
そうだ
す
よ
ね。
ね、これ。
おそらく今年のサテライトで各国の代表が決まっていって、で、一回そのアトラージリストが落ち着くんですね。今までそのトップレベルで走った選手が国の代表枠に移行するので。なので10月サテライトが終わってから一回こうちゃんとした自分の立ち位置みたいなところが出てくると思うんですけど、逆に言えばサテライトで各国記録を残せるフィールドでやると思うんで、そうすると、
ああ、そっか。
ビッグス以上に記録が出る可能性もあるかな
アシ
と。
ストが上がってきちゃう可能性があるんだ。
そう
他
なん
の
で
とこ
すよ。
から。
なかなか戦々恐々とはしてますけ
ちなみ
ど。
に、前田君は、サテライトは出る
出るつもりで、はい、準備してます。まだ一応確定はしてないので。
いや、でも84周してっから、
おそ
アッ
らく
トラー
大
ジ
丈夫
な、
だと思うんですけどね。
で入っ
はい。
てるよね。
はい。
今だってアットラージの最低が70周だよね、確かね。
今、多分64とかになったのかな？
誰かやめたんだ。
15番目が多分それぐらいになってますね。
じゃあ64って言ったら、奥村君なんのかな？
奥君さんじゃなしに、多分同じ広島のランナーで、ガンちゃんっていう方が、
そっ
サン
ち
ベ
なんだ。
で、田中さんのアシストだったんですけど、その記録がギリだったはずです
そういうこ
ね。
とね。
はい。
異常な世界ですね、本当に。
斉藤さん返します。
ありがとうございます。ちなみに、レース終わった後なんですけど、どうでした？一般生活に戻るのって。
結構、時間かかってですね、ビッグスの後は。特にその睡眠障害が、やばくてですね。1時間に1回必ず起きちゃうんですね。
それそう、なんで聞いたかって、それツイッターでなんか誰かの、そう、回ってきてみたのを思い出して、僕ちょっと聞きたいなと思ったんですけど。
そうですね。僕の場合は1時間に1回、スタートラインに立たなきゃって思ってですね。ベッドから立ち上がって、トイレのドア開けたりとか、クローゼットのドア開けて、スタートラインを探すっていうことを、最初の、帰国してから1週間ぐらいはずっとそんな感じでしたね。で、ああ、
何
もう
を
レー
見
ス終
て
わ
る
っ
んです
たん
か
だ
ね。
って思い出して、もう一回寝るみたいな。で、あと寝汗がすごくてですね、もう毎晩、一番ひどい時は、背中がこう、もう、シャツが張り付くのはまだあれなんですけど、起きた後におねしょかっていうぐらいびちゃびちゃになってることもあったりしてですね。で、寝汗が収まるのに2週間ぐらいかかったりだとか。で、徐々にその1時間に1回が3時間ぐらいに間隔が伸びてって、みたいな感じで、最終的に3週間ぐらいで安静時の心拍数含めてようやく落ち着いてきたっていう、そんな感じでしたね。
別に病院とか行ったところで何もできないですもんね。
マジで体に悪いスポーツだと思いますね。
それ、ちなみに近くで見てた奥さんどう思ってたんですか、それ。
どうなんでしょうね。まあ、なんか、すごい、こう、寝汗もそうなんですけど、うめいてたとか、ごそごそしてたよとは言ってくれるんですけど、まあ、なんか、ドイツの時も割とそんな感じだったんで、もう、慣れてるかもしれないですね。
いやー、今はもうじゃあ全然大丈夫ってことですよね。
今はもう、バッチリです。はい。快眠です。
これ一生治んねえんじゃねえかなみたいな心配なかったですか？
意外となかったですね。ただ、それの、なんですかね、 裏付けじゃないですけど、入眠はすごく早いですね。すぐ寝れるのは寝れるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
それが大きかったかもしれないですね。こう寝つきが悪くて、それで1時間に1回起きるとかだったら、ちょっと不安になったかもしれないですけど、もう入眠は本当に早くて、いつでもどこでも寝れるっていう状態がずっと続いてたんで、本当に危ないなっていう感じはしますけど。
でも、なんかで読んだんですけど、入眠があんまり良すぎるのも良くない。
まずいですね。
なんか、ほぼ気絶に近い状態で寝るのはあんまりなんか良くないみたいな、なんか。
もう僕は本当それですね。完全に気絶です。
なんか見
俺結
ま
構
したよ。
入眠早いよ。
あ、そうなんです
ぐ寝
ね。
れる。何でしたっけ、
そこはバックヤードに結構必要な能力だと勝手に解釈してたんですけど、それを聞くとまずいのかなっていう気もしてきまし
早
た。
すぎるのはあんま良くないって思って。逆
あ、
に良
そ
く
う
ないっ
な
て
の。
聞いたことありますよ、なんか。あと、
トモさんもすげえ早いけどね。
お風呂で寝ちゃうのも気絶みたいですね、あれ。
へえ。お風呂じゃ寝ないな、俺、そういや。
自分もないんですけど、たまに寝る人いるじゃないですか。あれもう気絶みたいですね、お風呂で寝ちゃう人は、あれは。
僕ですね。
お
最近はないですけど、一人暮らしの時とかよく気絶してますよね。
体に悪いスポーツだな。そ
そう
こまで
で
行っちゃうとね、も
すね。まずいです。ちょっと、
す
いろ
げえ
い
な。やっ
ろ考えようと思います。
ぱり、今後も、あれですか？一応メインはやっぱり、バックヤードがメインのスポーツという
そう
か、アク
で
ティビティにな
す
りますかね。
ね。あんまりバックヤードだけとかトレランだけとか、ロードのランニングだけとか、で区切るつもりもなくってですね、僕の場合は。どれも楽しんで、その中で長い距離の方が僕は割と向いてるのかなって思う節があるので、あんまり隔てなく、ゆくゆくは、なんか6日間走が今年は青森の方で 開催されるみたいですけど、
6日間？そ
6日間走ですね。弘前の方でやるみたいですね。
6日のステージレースじゃなくて、6日間ずっと走ってるってこ
6
とです
日
か？
間で何キロ走れるかっていう、そうい
あ、
う、
じゃあ、
24時間走の6日間バージョンですね。
休んでもいいんだ。
休んでも大丈夫なんです。
いや、それ、でもさ、あれじゃない？相手見ながらさ、ね、どういつ寝るかとかっていう戦略になってくんじゃん、それって。
多分そういう感じになるんでしょう
ぶっ
ね。
ちぎりで6日間ずっと走れないよね、多分ね。
相当おかしくないと多分無理な気がしますけど、全く寝ないってのはまず無理だと思うん
無理
で、
ですよね、それは。
ちなみにそれサポートとかいるの？
なんかハンドラーっていう形で、多分24時間走と同じようなスタンスでできるはずで
なんか
すね。
状況確認しながらさ、まず2時間寝て、なんかまずそうだったら起こしてとかさ、なんかそんな感じになりそうじゃない？
そうですね。多分トップ層はそういう感じでやるんだろうなとは思うんですけど、後半、もうどうでもよくなりそうな気もしますよね。だから、
TJR もね。
ああ、そうですね。もうあれの、本当平地でフラットで
平地
女
盤
の
み
子
たいな
と
感じですね。
やり続けるみたい
いやいや、だっ
な。
て6日間走り続けなきゃいけないんだからさ。
そうです。
TJR 早くゴールすりゃ終わるけどさ。
あ、確かに。ああ、そっか。
そこは違うよ。
そうですね。
た
確
だ
か
相手
に。
がいるからね。勝ちたいんだったらね。相手を見ながらどうするかっていう戦略っていうかね、立てられるんじゃないの？
6日も走ってたらもう相手じゃなくて自分でいいんじゃねって気になる。まあそうでもないのかな。わかんないですけど。そんなのもあるんですね。
なんで、
す
なん
ごい
か、あまり自分の可能性を狭めずに何でもやっていこうかなとは思ってます。はい。
まだまだお若いですからね、田中さん
そう
ね。
ですね。僕は33の時は走ってすらもいないですからね。
私も走ってすらい
タ
なかっ
バ
たで
コは
す
やめてたかな、33だったら。
ああ、自分もやめてたかもしれないです。明るい未来しかないです。
明るいのかどうかちょっとわかんないけどね。バックヤードとかの話を聞くと
そうですね。不健康への道なきがしてならないですね。
バックヤードのおかげで保険に入れないとかちょっと嫌ですもんね、それね。
そうだね。睡眠障害があって。
嫌 ですよね。ちなみに前田さんが今一緒に遊んでるっていうか練習してるっていうか、広島のテイザー舐めるなでしたっけ？これ皆さんどんな感じで活動されてるかちょっと最後に聞きたいなと。
ありがとうございます。テイザンなめるなは、今、広島で、小田さんっていう、まあ、ランナーの方 田中さんはタイでもちょっと一緒に走られたんで、ご存知
い
だ
や、
と。
だいぶ一緒に走りました。はい。いろいろ助
そう
けてもらっ
で
て、はい。非常に助かりました。はい。
す。小田さんを中心とした、メンバーで、広く、活動してると言います
は
か、
いはい
定
はい。
期的にこう、集まって、草イベントって形で、近くの、広島って高い山が全然ないので、最高でも広島市内だったら800とか900ないぐらいの山なんですけど、そういったところをつないで練習しても、強くなっていけるよねっていう、考えを持ったりしてですね、みんなでこうワイワイやってる感じなんですけど、すごくそこで僕もその輪の中に入れてもらってですね、トレランのいろはを教えてもらったりだとか、ロングの走り方なんてもう全く知らない状況だったので、小田さんがすごく目をかけてくれてですね、指導してくださって、はい、引きずられながらですね、強くなっていったっていう、そんな背景があるんですけど、本当に去るもの追わず、来るもの拒まずっていうスタイルで、ワイワイ広島の近郊の山を走ってる集団といいますか、はい、そんな団体ですね。
じゃあなんかあれですか？じゃあ近々暖かくなったらイベントが行われるみたいな感じなんですか？
直近はみんなで走るイベントはないんですけど、3月の下旬に広島湾岸トレイルがあるので、一応我々もその運営のサポートであったりだと
あ、
か、
そう
ちょっ
なんで
と
すね。
救護のお手伝いさせてもらったりとかっていう、そういった面で携わらせてもらうような感じですね。
広島は、いつぐらいからそのチームは、チームというかそれはあるんですか？
いつ頃からだろう、
結構古いんですか？
2014、5とか、それぐらいなのかな。ちょっと僕も正確な時期はわかんないですけど、結構前から活動はしてらっしゃるかなと思います。
まあ、日本全国にいろいろとそういう輪が広がっていって、本当に若いトレイルランナーさんたちが増えていただけるのが一番いいですからね、本当に。おじさんもおばさんしかいなかったら、もう衰退しかないんで。
いえいえいえ。でも、そういう輪があるっていうのを知って入れてもらえる、あんまり、こう、尻込みせずに声かけてもらったら、意外とみんな、そういう人をウェルカムで迎えてくれる団体だと思いますし、みんな、ワイワイ、いろんな携わり方でやってますので、もし、中国地方とかの方で広島に遊びに行きたいとかですね、他の県の方でも結構だと思うんですけど、広島の山走りたいなっていう時はぜひ声かけてもらったら、我々もいろんな山知ってますんで、知ってますんで、アテンドしたいなとは思ってますね。はい。
それはじゃああれですかね。まあ、今現在広島に住まわれている方でちょっと一緒に練習してみたいなっていう方もいれば、前田さんとか、
そうですね。ぜひぜ
ウィー
ひ
ブと
お声
か、
掛けい
なん
た
か、
だければ。
レッ
はい。
スンしてもらえればって感じなんです。
はい。
まし
ど
た。
こでも、よっぽど長い距離でなければ、はい。お付き合いしますんで。
引きずるかもしれないです。引きずり回すかもしれないです。
はい。それは否定しないです。
いいですね、そこら辺。田中さんなんか前田さんに質問ありますか？もしくは今後のレースの予定です
い
と
や、
か。
多分、そうですね。今回ちょっとあんまりフォーカスされなかったんですけど、前田君って100マイルがやっぱり、100マイルも、
そうです
素晴
ね。
らしい結果を
素晴らしい
残
結果
し
で
てい
すよね。
て、賽の国。あ、ちょっ
そう
と
ですね。100マイルがサイの国です
待って。
ね。
2022年、7位。ですね。
初。やばいっ
で、
す。
やばいよね。で、レイクビアが、その年の2020年のレイクビアが、5位ですね。
5位。
入賞ですね。はい。
はい。
で、去年か。去年だと、球磨川か。
今が
球磨
で
が
すね。
3位。
そうですね、球磨川が。
はは い、
い。
3位。で、土井インタノンが、15位ですね。
15位。
はい。で、この中で、じゃあ自分のベストレースってどんなレースでした？どのレースでした？
一番しっかり実力出し切れたのは、球磨川です
ああ、
ね。
熊川。
球磨川は、あんまり、その出力のペースを、こう、上げ下げせずに走り切れた感じがあって、それでも、やっぱり2位とか1位に届かなかったんで、悔しさも残ったんですけど、こう、手応えを感じられたレースですかね。はい。
ちなみに100マイルはどうですか？
あれですか。
100マイル。
今年は100マイルしっかり走りたいなと思ってて、トレイルでです。富士と信越と、あと噂の FTR の100マイルと、ちょっと3つを出たいなと思ってるんですけど、秋が詰め込みすぎちゃってるんで、今その辺を体がどうなるかっていうのはちょっと考えながらやろうかなっていうふうに思ってます。
西片張りですね。
はい。そう
あ、見てみたいですね。9
逆に
月に
春
新月、
は、そうですね、9月に信越あって、10月にサテライトがあって、FTR が11月で、も本当、4週間ずつぐらいしか空いてないんで、ちょっとカツカツで
そうです
すね。
ね。やめたほうがいいよ。
ですよね、普通に考え
ちなみに僕今回、今回っていうかあれか、タイ、まあ完走しなかったんだけど、タイで150キロ走った5週間後にハートを走ったんだけど、そうだね。やっぱり一個一個の出力を上げすぎないのはポイントかなって気がするけどね。出力を上げて走るとそれだけダメージがでかいんだなっていうのが、なんとなく、ハート終わってやっぱそう思ったんで、ちょっとそこは、まあ、それと結果をの望むっていうなんか相反することなんだけど、うまく帳尻を合わせればいけんじゃないかなっていう気はするけどね。本当はあれだよね。一番最後のレースをに一番結果を出したいけど、FTR ってなんか、どうなんだろうね。あ、じゃあ失礼、
第
FTR100
1回
枚、
目
100枚になるって。
お、はい。
だってなんかあれ、噂だけど、なんか制限時間33時間とからしいね。
え？
32って言われてましたね、僕の皆さん。
32?32? 32? だって3位の国と、あれだよ、走ってるとほとんど一緒だって、だって。累積1万だもん、だって。
それで32ですよ
あっちゃん
ね。
完走できんねえんじゃん、3位の国のタイムだと。できてるか、できないよね。
自分っすか？ギリできてるんじゃないですか、多分。自分多分ギリできたんじゃないですかね、自分。
あ、でき
31
た。
時間なんで。
っていうレベル立てだって。
いやー、きついですね。きついとしか言いようがないですね、それ。
ついてしか言いようないよね。
はい。ええー。完走さ
怖い
せ
も
る
の
気
見
な
たさで。で、あと、やっぱり第1回の100マイルになると思うんで、ちょっとそこが興味をそそらえてるところ
じゃ
ですね。
あ、今年は富士、
信
信越、
越。
で、100マイルは、FTR3 本と。
で、一応間に御嶽の100キロは出る予定にはしてますね。
ああ、盛りだくさんですね。
ですね。たくさんですね。
羨ましい。
ありがとうございます。大丈夫です。
ありがとうござ
斉藤
い
さん、お
ます。
返しします。
ありがとうございます。すごいな。まあ、本当にでも、若いからなんでしょうが、お体に気をつけて。
そうですね。故障とか、あとオーバートレーニングだろうね。
いや、そうですよ
そうですね。
ね。まあ、あと、わかんないですけど、ね、燃え尽き症候群とかも出る可能性もなきにしもあらずじゃないですか。
ですね。
だから本
ちょっ
当
と
に。
無理をせずに、
本当ですよ。細く長く。
まあ、トモさんが見てくからまあ大丈夫だと思うけど
まあそう
ね。
ですね。そこら辺客観的な目線があるっていうのは大きいかもしれないですよ ね。
そうだね。
ないとやっぱりガンガン行っちゃうと自分の体のことなんだわかんなくなっちゃいますから。
ちなみにあれ、前田君は時計何使ってる？
パロスのバーティックス2ですね。
ああ、カロスか。最近ですね、ガーミンだとですね、安静心拍と HRV がですね、トレーニングピークスに連携されるんですよね。で、それを見ると、まあ僕もコーチングやってるんですけど、ガーミン使ってる人の体調がわかるんですよ。この人、ちょっと練習やりすぎだなとかね、ちょっと体調悪そうだなとか、調子良さそうだなっていうのが見えるんで、そこでコントロールがしやすくなって、ガーミンを使ってもらうとだいぶしやすくなったかなって気がしますね。
それガーミン上で自分は分かるんですよね。
自分も分かります。今、最近カロスはもう自分で分かるよ。
分かります。HRV とあとストレスが分かりますよ、カロス最
安
近。
静心拍も朝測れば大丈夫で自分で。分かるんだけど、あれはトレーニングピークスまで連携してないんじゃないかな。してないかな、カロスはね。コーチが見れるかだけなんで、まあ、自分でそこの辺をちゃんと管理してもらえればいいかなと。安静心拍は低ければ低いほどいいし、HRV は高ければ高いほどがいいっていうのだけ覚えてもらえばいいかなと思いますね。
ありがとうございます。肝に銘じて、
はい。
無理せずにやっていきます。
いいですね。ちょっと知ってる若い人間が何人かいるんで楽しみですね。富士。
ああ、そうっすね。
は
うん。
い。あれ、ああ、そうか。前田君初めてか。
初めてですね、富士出るのは。は
ああ、じゃあ
い。
楽しみですね。はい。おじさんたちをやっつ
そう
けて
す。
くださいよ。
先輩の胸を借りながら、
はい。
得意なのが後半上げてくレースなので、胸を借りつつ、最後、
はい。
頑張らせてもらおうかなと思ってます。はい。
そうですね。今のでおじさんがもしかしたら火がついたかもしれないですけど。
ああ、いや、それはそれで楽
余計
しいじゃ
な
ないで
こ
す
と言っ
か。
ちゃいました。
いや、楽しい方がいいです、世の中。
まあ、僕は見てる方なんで
私も見てる方なんで。GPS で終わらせてもらいます。
あれ、ちなみにあれだよね。なんだっけ。いぶきとか借りれんだよね、あれね。
あ、そう
あ、
で
そう
す
なんです
ね。
ね。そう。確か。うん、そうなんで。はい。もしなんか、いぶきとか使うようであれば、なんかどっか
そう
で。
ですね。
サポートをお願いしてるので、使うことになるとは思いま
うん。
すね。何かしら SNS 等で発信はするかとは思います。はい。
まあ、前田ファンが見てくれる
は
と
い。
思いますん
そう
で、
です
はい。
ね。そうですね。くれぐれも、推しので、ずっと動かないとかないようにしようと思います。
まあ、なんかあったらお声かけてね、頑張ってと言っていただければと思いますんで。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ最後に、すいません。業務連絡です。質問、フィードバック等は、X、旧ツイッターですね。ハッシュタグ、We Love Timer、ハッシュタグ、タイマーズと、つけて投稿お待ちしております。最近なんか質問来てるんですか？ちょっと自分のせい。
最近は来てないね。
あ、来てないんで
来て
す
ないで
ね。
すね。はい。うん。
はい。で、また引き続き、ドネーション募集してますので、よろしくお願いいたします。はい。では、今回ですけども、まあ、バックヤードのお話中心と、あとは最後にちょっと100マイルのお話をさせていただきましたけども、ゲストは、前田キロさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。